一般質問。13人が町政を問う。山田正弘。緑地公園のさらなる有効活用。公園内にバンガローなど簡易な宿泊施設を。夏休み期間中に子どもを対象とした宿泊を伴う事業はどの程度あるのでしょうか。
障害学習課長、今年度は夏に1事業を実施した。さらに3月に1事業の実施を予定しています。
緑地公園に隣接する多目的広場の利用に対する規制はどのようなものでしょうか。
障害学習課長、利用の申請許可などはしていないが、球技で一部できないよう注意書きを提示しています。
多目的広場の利用はどの程度あるのでしょうか。
障害学習課長、指定管理者での管理なので詳細は不明だが、散歩やグランドゴルフなどの利用があります。
緑地公園の利用はどのような状況でしょうか。
都市計画課長、バーベキューやグランドゴルフが主なようです。
緑地公園の利用率をさらに高めるため、子どもたちが利用できるバンガローなどの簡易的な宿泊可能な施設を設置することはできないのでしょうか。
都市計画課長、市街化調整区域でもあるので難しいが、青少年健全育成の観点から検討したいです。
職員の適正配置と職員の採用について。今年度末に定年を迎える職員数は何名いますか。
総務課長、3名です。
定年・勧奨等退職予定者数から次年度の採用予定を差し引いても5名程度減になると思いますが、職員の適正な配置はできるのでしょうか。
総務課長、行政環境も大きく変化し、住民の皆様への対応も含めて厳しい状況であるが、職員の意識改革や組織の強化などにより適正配置に努めたいです。
その他の質問。競争入札と随意契約について。次の質問者は公明党岩城恵子。住民の命を守る災害対策について。災害時要援護者の支援体制の強化を。将来予想される大規模災害に備え、町民の命を守る防災・減災対策の強化のため、公共施設耐震計画の進捗状況はどうなってますか。
政策推進室長、昨年度公共施設マネジメント基本方針が策定され、今年度に基本計画を策定します。福祉課長、老人福祉センターについては来年耐震診断を行い、その結果では新設も検討していきます。子ども支援課長、第三保育所は来年新設工事を予定しています。藤久保児童館の診断結果は補強なしのため、今後外壁メンテナンスなどを行っていきます。
災害対策基本法の改正により、災害時要援護者の避難支援対策はどうなってますか。
自治安心課長、地域の見守りや安否確認で地域防災組織や支援者と町や消防署との連携を図っていきます。
安全な教育環境整備を。食物アレルギー対応マニュアルに対し、過去5年間の事故件数はどうなってますか。
子ども支援課長、民間保育園で誤食により4件です。学校教育課長、小学校で給食や遠足で4件です。
食物アレルギーの重篤な症状であるアナフィラキシーショックを緩和するエピペン使用講習会の実施はどうなってますか。
学校教育課長、全教職員が模擬体験を受けました。子ども支援課長、今後研修を検討していきます。
児童生徒が救急搬送される際に、学校と消防署が情報を共有できる子ども安心カードの導入はどうでしょうか。
学校教育課長、学校では保健調査票を作成し、毎年見直しを行っています。
地域コミュニティの集会場に AED 設置はどうでしょう。
自治安心課長、今後地域配置や管理面から研究していきます。
公明党、小松慎介。ゲリラ豪雨による被害が深刻化、町民の命と財産を守るために対策強化を。この夏の被害状況はどうなってますか。
自治安心課長、床上床下浸水などはなかったが、住宅敷地内侵入4件、道路冠水3件、倒木1件ありました。
被害に対し、町の対応はどうなってますか。
自治安心課長、6カ所へ出動、ほか住民から連絡のあった水が出そうな各地に土のう300袋を運搬しました。
整備が必要な箇所はどうですか。
上下水道課長、7月28日の豪雨で被害の大きかった5箇所のうち、何らかの処置が必要なのは1箇所です。
今後の整備計画はどうなってますか。
上下水道課長、内水ハザードマップに従い、各課協議し検討していきます。
ハザードマップはゲリラ豪雨にも対応可能なんですか。
上下水道課長、可能です。
観光行政について、三好パーキングへ働きかけはどうなってますか。
観光産業課長、互いに連携し、チラシやガイドブック、三好野菜のミニ登り旗を置かせていただいています。
ゆるキャラを活用した物品などの販売を行ってはどうでしょう。
観光産業課長、テナント料も含め今後検討します。
三好パーキングで伝統芸能などのイベントを開催してはどうでしょうか。
観光産業課長、財政面もあるが今後研究していきます。
三好パーキングの今後の活用についてのお考えは。
観光産業課長、政策などと協議を行います。
仮の三好バザールにぎわい公園の検討状況はどうなってますか。
政策推進室長、土地利用方針策定部会からの報告書、スマートインターチェンジ古化事業による周辺整備計画などを参考にし、方針を策定していきます。
うつ病対策について、心の体温計を導入する自治体が増えています。三好町でも実施してはどうでしょうか。
福祉課長、大変有効と認識、費用など含め今後検討していきます。
日本共産党、吉村光子。福祉向上施策とこれまでの町長発言を問う。学校給食費の1000円補助を第2子以降に適用を。子ども医療費無料化を18歳までに引き上げてはどうでしょうか。
町長、良い政策と思うが、財政的に検討が必要です。
学校給食費1000円補助を第2子以降へ実施すると、財源はどのくらい必要となるのでしょうか。
学校教育課長、1166万円の支出額となります。
第二子以降への助成を実施してはどうでしょう。
町長、有効な政策であるが、子ども医療費と同様に財政面での検討が必要です。
給食センターの併設、三好小学校と三好中学校の間の用地に給食センターと公民館施設を併設で建設しますが、本来は給食センターは衛生面から単独施設にするべきです。三好町と同じ併設の施設は全国にはないと思います。万が一、何かあった時の責任は誰が持つのでしょうか。
教育長、 教育委員会と町が責任を負います。
スマートインターチェンジの問題。スマートインターチェンジへの大型車導入について地域住民は交通事故を心配しています。大型車導入やフル化は財政支出額も大きいため、町民にその是非を問うてはいかがでしょうか。
政策推進室長、その点も十分考慮していきます。
ふれあいセンター。町長は5月16日にふれあいセンターの廃止を町民に伝えました。その後撤回をし、新施設を町内に建設すると述べ、その時期を平成28年4月使用開始としています。新施設が完成するまでは、現在利用している人たちが今までと同じように利用できる対応を取るべきではないでしょうか。
福祉課長、26年度にふれあいセンターの耐震診断を行う。その結果によるが、代替施設も検討することになると思います。
三好未来、山口正史。保育所、学校のアナフィラキシー対応、児童の安全は守られているか。保育所および学校でのアナフィラキシー有病者数はどうですか。
子ども支援課長、保育所には該当者はいません。学校教育課長、学童ではエピペンの保有者が3名、過去にアナフィラキシーを発症した児童が2名います。
アレルギー疾患用学校生活管理指導表の保護者への周知はどうなってますか。
学校教育課長、保護者との面談時に必要に応じて提出を依頼しています。
学童のアレルギー把握はどのようにしているのでしょうか。
学校教育課長、食物アレルギー調査票を配布し、新入生、在校生、転入生の実態把握をしています。
アレルギー疾患の研修やアナフィラキシーショック対応のエピペンの体験実習を保育士、学童保育職員、教職員へは行っているのでしょうか。
子ども支援課長、今後は保育士、児童館職員のアレルギー疾患研修、エピペン使用実習などへの参加を行っていきたいです。学校教育課長、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインなどによる研修、エピペンの模擬体験研修などを実施しました。
脱財政硬直化宣言に関して、脱財政硬直化宣言で示された経常収支比率目標達成の見通しはどうなってますか。
政策推進室長、平成24年度に対し平成25年度は1億2000万円の収支改善が必要。すでに各課と調整し目標達成に努めています。
平成26年度の予算編成時にはどのような対策を講じるのでしょうか。
財務課長、予算額のシーリングなどを設定したいです。
その他の質問。学校でのいじめの対応に関して、石田豊樹、安心安全のまちづくりについて、不交付団体から交付団体に何か変化は。公共施設の吊り天井の耐震性は大丈夫でしょうか。
障害学習課長、文化会館は設計者及び現場を確認したが、日常点検ができ、また構造上も設計基準を満たしています。また他の施設も現場確認しましたが、構造部分はしっかり接合されており、安全性は確保されています。
住民の安全を見守るための防犯カメラの街頭設置についてはいかがでしょうか。
自治安心課長、犯罪抑止効果がある一方で、画像データの取り扱いなどの不特定多数のプライバシー保護の面より、街頭カメラの設置は今後の検討課題であります。
ゲリラ豪雨による 冠水地域のマンホールの蓋の飛散対策はどうなってますか？
上下水道課長、現在のマンホールの蓋は空気抜き穴があり、また鍵付きで飛散対策はできています。旧式の鍵なし蓋は5箇所あるが、上流域なので問題はないです。
歩道、自転車道のない危険箇所の安全対策はどうなってますか？
道路交通課長、交通安全対策として危険箇所に実際に凹凸をつけたり、視覚や聴覚を利用したイメージ的にスピード抑制効果のある方法などを調査研究し、地域住民の理解を得ながら実施していきたいです。
ついに交付団体に。三芳町は25年度交付団体になったが、何か変化はあるのでしょうか？
財務課長、普通、交付税算定の基礎となる歳出は、町の予算でも決定額でもなく、国が標準水準を理論的に定めたもので、大部分が町の面積や人口により算出されているが、一部実績が算出に寄与する部分もあるので、今後意識した予算計上も必要である。しかし、一番重要なことは健全な財政運営であります。
細田家長、ふれあいセンターを廃止するな、入浴施設をなくすな。ふれあいセンターが来年閉館と聞きましたが、ここへ来て継続、新規建設検討となったが、その経緯と理由は何でしょうか？
福祉課長、1月と5月に老人クラブ連合会の席で、町長が老朽化を理由に廃止を検討していると説明。今後は余熱利用施設が来年6月にオープンするので、そちらを利用してほしいと説明。しかし、その後、まちづくり懇話会、老人クラブとの意見交換会の結果、来年耐震診断を実施、2年間継続し、平成28年に新設併用開始に向け検討となりました。
8月20日に議員説明会で新設する施設に入浴施設がないと説明しましたが、老人クラブ連合の方は承知しているのでしょうか？
福祉課長、7月22日の老連意見交換会の場で、来年6月以降はふれあいセンターのお風呂は使用しない。また新設する場合の施設もお風呂はいらない。ただし意見としてカラオケができて飲食ができるなら良いと伺っています。
入浴施設のない老人福祉センターは理解できません。群馬県大泉町は町の人口が4万人、面積税収が三芳町とほぼ一緒です。にもかかわらず高齢者福祉センターが3つ、老人福祉センターが1つ、その他大規模なプール付きの福祉施設が1つ、すべて入浴施設付きです。国民が等しく福祉を受けられないことをどう考えますか？
福祉課長、老人福祉法に基づく福祉センターはなくてはならないというものではない。自治体によって差はあります。
日本人にとって入浴はコミュニケーションの場であり文化であると思います。いかがでしょうか？
福祉課長、お風呂は余熱利用施設を利用していただければと思っています。
日本共産党、杉本茂、中央公民館の名称使用料減免制度の存続を、国保の広域化被保険者の負担増は必至、町民の自主的な学習、文化活動を支援し、地域を発展させることを目的に作られた社会教育施設としての中央公民館の名称は存続すべきではないでしょうか？
公民館長、最終的な名前は決まっていないが、公民館として位置づけしています。
使用料減免制度を残し、特に社会教育団体として登録、活動している団体は、これまで同様、無料とすべきではないでしょうか？
公民館長、公民館運営審議会の答申も存続を言っています。存続はするが、減免基準について検討中です。
各公民館の職員配置について、かつて危機管理体制確保のため、民間委託職員も含め複数体制を取るとの提案がありましたが、その後の議論はどうなってますか？
公民館長、職員配置についてはまだ検討していません。
国民健康保険の広域化。国は市町村国保を都道府県単位に改変し、公的医療費の抑制を図る方針です。もし自治体独自の繰り入れがなくなった場合、どの程度の負担増となるのでしょうか。
住民課長、三芳町では平成24年度は2億7000万円を補填しているので、1人2万2000円、県平均では1万6000円程度となります。
全国知事会は、国保は高齢化などによる医療費の増加に対し、低所得者の割合が多く、厳しい財政運営を余儀なくされている構造的問題があると指摘しています。国の責任を追及すべきではないでしょうか。
住民課長、埼玉県国保協議会などが毎年国庫負担増額を要求し続けています。
その他の質問。三芳祭りにおける具体的な安全対策について。久保賢治、町民の望み、町内に憩いの場を、大型総合公園の早期建設を強く要望。大型総合公園建設について過去2度同様の質問をしていますが、その後の進捗状況はどうなってますか。
都市計画課長、庁舎南側の総合運動公園と隣接している緑地公園を一体とし、活用する計画をしています。
散歩道、ランニングコースを備えた公園が町内にも必要と考えますが、どうでしょうか。
都市計画課長、現在の総合運動公園から多目的広場、緑地公園、隣接する民間グランドまでをランニングコース、あるいはウォーキングコースと結び、一体として活用する整備計画を検討したいと考えています。
3月定例会でも質問、確認した総合病院周辺の歩道設置の進捗状況はどうなってますか？
道路交通課長、要望箇所の検討も視野に入れていきたいとの回答を得ています。
優先順位から考えても最優先するべきと考えますが、どう捉えているのでしょうか。
道路交通課長、町としても最優先に整備していただきたい箇所だと感じています。
総合病院周辺の歩道設置への今後の対応はどうなってますか。
道路交通課長、早期実施整備に向けて要望していきたいです。
聴覚障害者用通信装置助成の要望があったタブレット導入を早期実施してほしいがどうでしょうか。
福祉課長、通信状況を改善の後、タブレット型端末を導入し、窓口での遠隔手話を試行的に実施したいです。
今後の対応はどうなってますか。
福祉課長、今後は聴覚障害者の情報通信機器の一つとしてタブレットをどのように活用するか、聴覚障害者の方や関係者、三芳町地域自立支援協議会コミュニケーション支援検討部会での検討結果を踏まえ対応します。
三芳未来、ぬくい久男、高齢者に優しく芸術文化の薫る町づくり、高齢者安全対策と芸術文化芸能の振興支援策。三芳町も高齢化が進む中、高齢者を取り巻く現状はどうなってますか。
福祉課長、高齢者の昨年度の孤独死者数は3人でした。健康増進課長、認知症者の推定人数は722人でした。自治安心課長、詐欺被害は昨年5件、本年7月までに2件で、被害総額は約2000万円です。
社会福祉協議会と民生委員は、高齢者福祉の同じ目的で活動しています。 連携はどうなってますか？
福祉課長、互いに協力関係にある。民生委員が社協事業へ参加したり、各種委員会に参加して見守りなどの情報共有を行っています。
互いに協力し合える機関の構築が必要で、主導するのは福祉課ではないでしょうか。
福祉課長、まだネットワークは構築されていないが、検討すべきと考えています。
高齢者の寄り添い防犯のきっかけとなる市民貢献人の要請は、老人福祉法では市町村の努力義務だが、町の取り組み状況はどうなってますか？
福祉課長、町ではまだ取り組みは行っていないが、今後他の市の状況などを考察しながら検討していきたいです。
今後、高齢者の安心安全をどう確保していくのでしょうか？
福祉課長、住民生活に関連する各課が連携し、縦割りではない政策をまとめる必要があります。
今年度開催の芸術文化懇談会の主たる目的役割は？
政策推進室長、地域性を生かした芸術文化をどのように創造発展できるかを研究提言するものであります。
伝統芸能の千曲沢車人形を指定文化財としてどのように支援保存していくのでしょうか。
文化財保護課長、後継者の育成や日常的用具の補修費用などの負担を検討します。
芸術文化発展のために基金を創設してはどうでしょうか。
障害学習課長、文化団体を含め今後研究していきます。
日本共産党、増田真澄。望まれる保育事業について、公園に緑荫を、町民に憩いの場を。過去5年間の8月1日の保育所待機児童数はどうでしょう。
子ども支援課長、平成21年37人、22年32人、23年25人、24年25人、25年21人、市保育園の開園により減少しています。
劇的な数字の変化は見られません。今後も対策が必要です。解消策はあるのでしょうか。
子ども支援課長、一時保育と家庭保育室を利用してほしいです。
6月の一般質問での待機児童解消と町立保育所の充実に対して、町長答弁では、財政的に可能であれば、耐震工事でなく、人数の拡大も考え、新設を検討したい、とのことでしたが。
子ども支援課長、6月答弁での三芳町の保育の充実と質を上げていくべきという考えから、耐震補強工事でなく、新設して受け入れ人数を増やし、待機児童解消に向け進めていくということになりました。
病児、病後児保育について町内設置を考えているのでしょうか。
子ども支援課長、富士見市で新保育園内に病児、病後児保育の設置を考えているので、共同利用を考えていきたいです。
町長の関東町村会海外視察の中から、7月7日から14日、ドイツ、スイスでの視察調査内容について伺います。マインツにおける市民農園について、町で検討できる施策はあるのでしょうか。
町長、農業体験だけでなく、生きがい創出、緑地保全、自然教育の場、遊休農地の活用など、まとまった形で検討していきたいです。
暑い夏が続く中、住民から公園に木陰がなく、長くいられない、休めないなどの声が上がっています。緑荫や休む場を作るべきではないでしょうか。
都市計画課長、町内の外区公園など新しく作る公園には、緑荫、あずまや藤棚などを考えています。
三好未来、秋坂豊。福祉行政の充実な取り組みを、 障害者への積極的な配慮、障害者自立支援法から総合支援法に名称を変更されましたが、その内容はどうなってますか。
福祉課長、障害者の範囲に難病を持つ人を新たに対象とし、障害者の方々の福祉を充実させました。
障害者についての適切な相談は、専門的な知識のある精神保健福祉士や保健師の配置されている事業所に対応していただくのが適切だと考えますが、どうでしょうか。
福祉課長、障害を理解する国家資格者の職員が相談を行うのが重要と考えています。
財政健全化について、脱財政硬直化宣言から半年が経過していますが、この財政危機を職員は認識を共有しているのでしょうか。
政策推進室長、町内へのイントラネットでの通知や議会でたびたび質問を受けているので、職員には十分周知されていると考えています。
まちづくり懇談会において財政の状況を説明されたが、どのような感想を持たれましたか。
政策推進室長、参加者にアンケートを実施したが、現在の町の状況について一定の理解ができたと思います。今後も広報誌で周知をしていきたいです。
法定外税の検討はしているのでしょうか。
政策推進室長、税負担の公平性の面から検討はしていません。
ふれあいセンターの存続について、ふれあいセンターを廃止しないという方針を変更しないと思っていますが、確認をしたいと思います。いかがでしょうか。
町長、基本的には廃止をしないことで進める。また高齢者の皆様への福祉政策がいかに大事であるか痛感しています。
三好未来、井田和弘、世界農業遺産認定に向けての効果と課題は、開発と保全のバランスが取れたまちづくりを。認定を受けた場合、どのような効果があると考えているのでしょうか。
政策推進室長、三富新田の価値の向上や町の活性化につながると考えています。
申請するにあたっての課題は何でしょうか。
政策推進室長、他の団体との交渉や地域住民、地権者との合意形成が必要だと考えています。
今後は集計と集中が必要だと考えます。集計について考えていることがあるのでしょうか。
都市計画課長、スマートインターチェンジ周辺の土地利用計画については、周辺の緑と調和の取れた美しい街並みが形成できる集計が必要であると考えています。
環境や効率のことを考えると、企業の集中という考え方もありますが、どうでしょうか。
都市計画課長、第4次総合振興計画の見直しの中で、開発誘導が可能なエリアを決定することで企業誘致促進が考えられる。今後は関係部局と連携して慎重に進めていきたいです。
三富新田の循環型農業や歴史、伝統文化を学ぶプログラムを行うために、三富人材バンクを創設してはいかがでしょうか。
政策推進室長、人材活用できる場も含めて検討していきたいです。
世界農業遺産への登録に向けて、また三富再生をトータルに考える部署が必要だと思いますが、どうでしょうか。
政策推進室長、新たな部署を設けることは難しいが、プロジェクトチームを立ち上げることは考えていきたいです。
認定農業者などの農家には労働力確保のための支援を考えてはいかがでしょうか。
観光産業課長、シルバー人材センターなどと連携して情報を発信していきたいです。
これで一般質問を終わります。担当は鈴木
森本でした。